はい、イベント情報に行こうと思います。はい、リョトさん、アバナシャンペーン、シャンペーンアバナのイベント情報お願いします。今週はどうでしょう。
はい、そうですね、まず今週は、明日ジャパンハウスのオープンハウスがあるそうです。ジャパンハウス毎学期1回土曜日にオープンハウスやってるんですけど、秋のオープンハウスは明日10月25日です。いろいろいくつか、まあ、イベントはあって、まずはお茶の体験ですね。うん、普段もまあ、木曜日と第3土曜日にやってますが、オープンハウスの日は5ドル。
うん、
あと、予約なし。その、
そうなんだ。
着いた時にチケットを買えば、お茶の体験することがあります。うん、で、朝10時、昼の12時、午後1時、3時の4回、ティーセレモニーがあります。その他にも、11時と午後2時にお茶に関するプレゼンテーションがあって、あと1時、午後1時と午後3時に、普段庭の、ジャパンハウスの庭園の手入れをしている方による庭の案内、庭、まあ、お庭のツアーがあります。
ちょうど綺麗な時でしょうね、紅葉。どうなんだろう。
そうですね、多分今頃だと思いますけど、うん、
茶飲みながらちょっと外をゆっくり。ちょっとでも寒いのかな、うん、昼間は。でも明日はそんなに寒くなさそうな、気温でいくと。なんで、ちょっとお出かけをして気分転換にもなるんじゃないかなと思います。ジャパンハウスのオープンハウス。はい。
はい。そうですね。あとは、まあ、これは先週も紹介しましたけど、クラナートアートミュージアムで、日本映画の、
流
血。という日本映画の上映があります。うんうん、ちょっと普通の映画ではないっぽいですけれども、
うん、
これが10月30日の木曜日、7時半から、クラナートアートミュージアムの方なので、キャンパスのちょっと南の方ですね、ビジネススクールとかロースクールとかのある方の近く、
うん、
その中のギャラリーの一つで、この上映があります。
そうですね、この、吸血でしたよね、タイトル。はい、これはあとライブと一緒にやるんですね。で、達也、中谷とエドワードウィルカーソン。
そうですね、
うん、さんとか、
はい、
クロテントの役者さんとか、まあ、アングラ系かな昔で言うとか、あと舞踏家の人とかが、出演していて、ちょっと確かに変わっている。セリフで見るというよりは、聞くというよりは、見て、身体のこう動きとかを見てこう楽しむ、ちょっと変わった吸血のお話なんで。でそれとライブの音楽と合わせるという、思考としてはちょっと変わっているので、この10月のホラー映画とかいろいろありますけども、その中の一つとして見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、それから
そうですね、あとは、まあ、ハロウィンということで、
うん、
一つはアーツティアトラ、ダウンタウンシャンペーンにあるアーツティアトラで、ショクトーバーフィルムフェス
という
の、
うんうん、
ホラー映画の上映シリーズずっとやってますが、ハロウィンまでなので、来週末で終わりです。今週は、その名もハロウィンっていう映画と、うん、あとは、ナイトオブザリビングデッド、これはゾンビ映画ですけど、うん、あとはロッキーホラーピクチャーショーですね。ロッキーホラーショー、ハロウィンの割と定番みたいな、
うん、
その3本、今週末から来週末にかけてその3本があります。
結構あの夜やっているので、勉強とか終わった後というか授業終わった後に寄ってみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、そうですね。あとまあもう結構かぼちゃは作る人は作ってると思うんですけど、うん、ギリギリにかぼちゃが必要でどうしようという方は、カーティスオーチャードっていうリンゴ農園がサボイにあるんですけど、シャンペーンのちょっと南の方ですね、にあるんですが、そこにパンプキンパッチがあって、まあ、パンプキン畑、畑ですね、うん。そこで自分でカボチャを選んで取ってきて、それを購入することができます。
うん、
好きな形の、好きな大きさのを選んで買うことができるということで、これも10月末までは午後6時まで開いてます。
これ楽しそうですよね。私やったことがない。萌えさん、ゆうかさん、はい、今シャンペーンアーバナは結構かぼちゃのランタン飾ってありますか？
あ、飾ってます。結構家の外とか、バス乗ってたら結構かぼちゃ掘られてるかぼちゃが結構並んでたりして、
うん、
なんか海外に、ね、そうですね、一個一個が大きいです
やってみました？
やってないですね。
パンプキン
やってないです、
うん、あれって大変なのかな。ルータさん、されたことありますか、かぼちゃ掘ったり？
一応ありますけど、何回かは。
かぼちゃを掘ってみたいと、パンプキンを掘ってみたいと、何を用意すればいいんでしょう。さっきパンプキンはオーチャードで取ってくればいいと、取っちゃいけませんよ、ちゃんとお金払ってですけども、
はい、
手に入るとして、あと何がいるのかな。
あとはスーパーとかでパンプキンをカービングするキットが売ってたりもしますけど、うん、それはすごい弱いノコギリみたいなのとか彫刻刀のすごいチャッチーのが入ってて、うん、中は結構ほとんど水、すごい水っぽくて柔らかいので、うん、結構プラスチックとかでも中は掘れて、
お
ー、その後かぼちゃの表面に下絵とか描いて、そのちっちゃいノコギリみたいなのとかで、うん、まあ普通のカッターナイフとかでも器用な人ならできますけど多分、
お
ー、うん、それで表面を掘って形ですね。
なんかアキラさんが、僕は何回もやったことあるよみたいな顔されてるような気がするんですけど。
いや、僕実はこちらに来て長いんですけど、一度もやったことないんですよ
そうなんだ、ゆったり構えてるから後で教えてあげようっていう顔かなと思ったら
そのこちらのかぼちゃすら買ったことがないので。
あ、そうなの、フードヒストリアなんと
僕はいわゆる南京専門なんで、
南京なんで、わかりました。こちらのパンプキンじゃなくて、もっとみんな詰まった南京の方だ、そうです、
食べるのが専門なんで
わかりました。あとで江戸に南京があったかどうか聞いてみましょうね、はい、そんな感じでしょうか、イベントでも。
はい、そうですね。
ありがとうございます、リュウタさん。そうしましたら、次の曲、次はアレクサの今日のおすすめの曲を紹介していただきたいと思います。アレクサ、今日のおすすめの曲は何でしょうか？
今週は僕が紹介する曲はまた先週に続けて K-POP なんですけど、レッドベルベット、うん、レッドベルベットでハピネスっていう曲なんですね、
うん、あ、どんな、これは、グループですか？
はい、グループで、今年8月でデビューしたばっかりなので、デビューした2ヶ月しかないですね。でも、うん、所属している事務所が SM エンターテインメントって言って、有名な少女時代さんが所属しているグループなんですけど、この事務所で女子グループが出たのは結構久しぶりですね。多分4年ぶりですかね、多分。なので、でも結構みんな練習した時期が結構長いので、でも 結構実力あるグループでみんなの期待がされていますね。
そうですね、 YouTube で見たらすごいアクセス数ですよね。
はい、そうですね。
そんな2ヶ月デビューして2ヶ月と思えないアクセス数でもうすごい人気なんですね。じゃあ注目されていて。
はい、そうですね、結構注目されていますね。
聞いてみたら分かるんですけど、 YouTube 見てて割とアジア向けに出しているのかな、いろんなアジアの音楽がこうミックスされている気がしたんだけど、ダンスとか見ててもちょっとインド系が入っているような気もする。
はい、そうですね、曲紹介を見たらなんかビートがアフリカンビートなので、でもアジア系はないですけど、うん、そういうビートがベースされて、うん、結構ポップな感じの曲ですね。
そうですね、なんかいろんな世界の音楽を混ぜて最初から世界で売り出す気だなみたいな、そんな印象を受けたんですが、でも、うん、K-POP 日本で聞かれてました？萌さん、優香さん。
あ、はい、私も結構東方神起とか、うん、少女時代とか結構日本で有名になった K-POP は結構聞いたりしました。
ああ、そうなんだ。優香さんもそうですか？
あ、自分は結構ビッグバンとか聞いてました。
なんか私も大学にいますけど結構みんな好きですよね。
結構熱狂的な人が、
女性グループにも女性のファンがいるって言ったら変だけど、結構みんな綺麗なお姉さんじゃないですけど、はい、歌も上手いし、
そうですね、
女子が女子を見るみたいなところもあるんじゃないかなと思います。はい、そしたら、曲かけていきますね。アレックスありがとうございます。
はい、
レッドベルベットでハピネス、ちょっと元気が出ますよ。トムさん、ミュージックトゥプリーズゴー。
Sometimes you gotta be bold. Just rock the world. Booyah!